QRL とは無線用語で、ただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり、田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
各局こちらは JK1BN 田中です。こんばんは。
どうもこんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、今日は第2回目の放送でございますが、 OM 今日はどうでしょうか。
2回目ですね今日はね。
はい、
ついに2回目ということで、最初の放送はですね、随分こう硬い感じもありましたね。自分で聞いてもですね笑ってしまいましたけど、ね、まあ、今日は2回目ですんでね、はい、まあ、なんとかうまくまとまるんではないかなというふうに思ってます。
そうですか。今日もネタ満載ですね。
ネタ満載ですね、はい、入りきんないんじゃないかと思います。
あ、そうです、はい、楽しいネタ満載、はい、もう無線に特化したネタ満載、すで、はい、にブログなんかにもコメントいただいてますよね。
ありましたね、たくさんの方からね、はい、コメントいただいて、メールもなんか来てるという話で、
メールも後ほどご紹介したいと思いますが、
今日はね紹介ができるということで、はい、ぜひお楽しみに。
はい、それでは番組スタートしたいと思います。はい、改めましてこんばんは。番組 QRL 始まりましたが、最初のコーナーは QTC ですね。
そうですね、 QTC からまず最初にね行きたいなと思います。はい、まあ、今日はね2回目なんですけれどもね、まあ、相変わらず地震の関係がね続いてまして、はい、でもう余震がねなかなか収まらないということで、
地震が続いてますね。
でかい地震ありましたね、余震もね。
怖いですね、
あれが非常にですね未だに収まらないということで、まあ、アマチュアの世界もですね、前回お話しした通り、
はい、
JR さんをはじめいろんな方がですね協力をしているというのがありましてね、
はいはい、
まあ、先日も JR さん行ったんですが、会員の方からですねいろいろな救援物資、例えば乾電池ですとか、あと使わなくなった判定機ですとか、そういうものをですね、
はい、
JR さん経由で被災地に送っていると、そういうようなものがありまして、かなり山積みになってたのを拝見しまして、
さすがアマチュア無線スピリットというか、そうですね、皆さん素晴らしいですね、
はい、皆さん乾電池もですね品薄のところ、はい、たくさん用意していただいたようで、
あ、これねやっぱアマチュア無線から、ね、持ってるんですよ。
確かにね、
常に使おうと思って、はい、いっぱい電池持ってるんですよね。
そうですね、
でもこういう時にね用がねこういうので使っていただければ、用足していただければですね、
まあ、かなりねそういうものが会員さんから届いてるということで、相変わらずアマチュア局もね地震の皆さん方には、被災地の方にですね救援物資を送ってると、そういうような状況ですね。
あ、そうですか。
でそんな中でですねちょっと聞いてきた話が、この一旦ですね局面が執行された方もですね、
はい、
このアマチュア無線をですね再度開局しようという動きが実はあって、だいぶ多くなってるという話をお聞きしました、ね、
それ この地震がきっかけなんですか。
そうなんですね、要するにこの電話がですね全く使えない、
うん、
全然連絡がつかない、
はいはい、
こういうことがありまして、そういえば昔無線やってたなっていうのを思い出しましてですね、
やってた皆さんが思い出す昔のこと
そうなんです、10年20年その方がですね、関東総通局をはじめですね、はい、様々なところで開局をするにはどうしたらいいのかという問い合わせがだいぶ増えてるというお話を聞いてきました。
あれね、無線局の免許証っていうのは5年で切れちゃいますからね、ほっとくと切れちゃってそれでおしまいになっちゃいますし ね、
すね、
はい、1回開局するのはいいけれど、そのやり方だったらすっからかん忘れちゃいますよ ね、
そうですね、まあ、今からですね20年ぐらい前ですかね、アマチュア局がね、100万局を、ね、超えてた時期もありましたけどもね、
すごい、
はい、まあ、今だいぶ少なくはなりましたけどもね、はい、これからまたそういう方も含めてですね、少しまた無線がね見直されてくるんではないかなというお話をちょっと聞いてきました。
そうですか。
昔よくね更新してたコールサインの方がね、最近またなんか始めたのかなと思いましてね、呼んでみると全然違う人が
サイワリやって
サイワリやって
サイワリやってね、
2代目ならまだその3代目の方がいたりなんかしてですね、全然昔のコールサインでありますけれども本人ではないという状況もかなりあると、それありましたね、
そうですか。でも開局して無線局がまた増えていくっていうのはいいことですよね。
そうですね、まあ、今45万局ぐらいですかね、
ああそうです、
あるということですが、またこれが少しずつ、
はい、
また昔始めていた、うん、まあ、昔やってた方がね、うん、一回 QRT をして、お仕事の方も卒業されてですね、また開局するという方は非常に多くなってきてるのは、ここ数年の現象ですかね。はい、まあ、ずっとやってる方もねいますけど、
我々のようにね我々のように30年以上もやるような人も、
そういう人もいます
けど、ね、中にはいますけど、
はい、未だに若手と呼ばれてるこの状況でございますけどね、はい、いうわけでございまして、はい、まあ、そんなような話題を聞いてきたと。
あ、そうですか。はい、
でそれともう一つですね、これはまあ地震の関係もあるといえばあるんですが、まあ、あの地震と合わせたこの電力事情とかも非常に問題が、
そうですね、
出てますね、でこんな中で特に夏場はですねかなりまた電力事情が厳しいと、でこうした中でですね真夏に毎年行われる、
真夏に行われる、
アマチュア無線の
例のものといえば
お祭り言えば
皆さんご存知の
お分かりですね、はい、この有明のハムフェアでございますけど、どうやらかなりね皆さん方今年は中止になるんじゃないかと、うん、まあ、これも仕方ないなというふうに、まあ、話はしていたところなんですが、はい、でも今のところですねハムフェアは予定通りやると、
お、いいですね、
いうお話をいただきました。まあ、ただし、まあ、今の時点で中止という話はないというふうにも言ってましたん で、
そうです
か、これは微妙なところなんですかね。はい、
このハムフェアっていうのは毎年楽しみにされている方たくさんいらっしゃって、まだ我々なんかこうやってワンエリアのね東京に住んでますから有明っていうのはちょっとそこっていう感じで行けるんですけども、ハムフェアとなりますとこれはね遠くは8エリア6エリアからの方もいらっしゃいますからね、
周りもねホテルもたくさんありますからね、まあ、全国の方がね1年に1度は皆さんハイボールしようと、そういうことでですね毎年も去年も3万人以上の方ですかねお見えになったようでね、
3万人ですね、すごいですね、
はい、まあ、私どものねあのスカイターン西東京アマチュア無線クラブも初めてですね、はい、昨年はね参加しましたね、
昨年は出展、はい、あの出展っていうかブースを出した
んですね、ブースを出したということでね、はいはい、たくさんの方にね来ていただきまして、
来ていただきました、
はい、また今年もそんな時期になりましてですね、まあ、ぜひ今年も参加をしたいというようなことでございますね、
はい、はい、まあそこに行きますとねもう 99.9% 無線やってる人々ですからね、あの会場にいるの
は、
ね、
もうあの人たちはもうみんな知らない人じゃないですか、はい、昔から知ってる人ばっかり誰でも気軽に話しかけるという、
はい、もう、ちょっとした話ですぐにお互いにですね話は盛り上がってしまうような会場の中ですね、
それがねこの無線のねいいとこでもありますね、
は
い、
そうですね、
まあ、最近はあのインターネットのブログとかでですねアマチュア無線をやってる人たちこれ集まりましてですね、はい、で普段は画面の文字で更新をしているんですが、うん、まあ、あの1年に1回はその実際にねハイボール教室ができる、はい、それも楽しみでございましてね、はい、随分それでね人の輪が広がってきた感じがありましてね、はい、
やっぱりね会ってみるとねあこういう人が喋ってたんだってね、顔を見ながら喋ったら全然
そうですね、
音だけで
電
波だけで
電波だけで、
会話してるのとはちょっと違ってきますね、
ちょっとね、イメージと全く大体違います、ね、
こういう人だったんだ
全く違います、
いっぱいありました今までも
ありました
ね、はい、
私もよく言われましたけどねいやもっと若いんだと思ったら逆ならいいんですけど、
ね、あ、そうですね、
それありましたね、まあ、これはねやはりあの CW をやってる方なんかはね特に声も聞こえませんからね、
あ、電信はそうですよね、
そうです、癖のある符号ばかり打ってましたね、だこの人はなと思って会うとね実は素晴らしいかっこいい人する場合もあります
ジェントルマンの場合がある
あ、そうですか、どうしてこの人はこんな符号打つんだろうっていう人も中にはいますね、
そういう符号打つ方っていうのはじゃあバグキーとか
バグキーですよね、
縦笛とか、
縦笛ですね、こだわりのある、ね、方がね、まあ、そんな人たちがねたくさんハムフェア来ますね今年も、
はい、ぜひ、ね、楽しいですね、
はい、まあ、一応本当中止になる予定でねありましたけれども、なんとか今年はね、まあ、電力事情の問題もありますけれど、うん、はい、まあ、今年もぜひねその1年に1回のお祭りですからね、
そうですね、はい、あそこでジャンク買うのをね1年の楽しみにしてる人もいっぱいいますしね、は
い、もう帰りはトラック山盛りで帰る人がね、はい、たくさんいますからね、
本当ですね、はい、どうしてこんなの買ってきたのって多分 XYL さんは言うでしょうけどね
まあ多分違うところに置いてあるんでしょうね、
はい、隠してある
こっそり、
はい、うちもそうです、
やはりそうですね、はい、皆さんそんな感じですね、はい、どんどん設備が増えてくるとどこでも一緒ですね、はい、まあ、今年はですね8月の27、28と土日でございますね、はい、またあの暑い夏がね、はい、やってきますね、
8月の一番最後の土曜日と日曜日ですね、は
い、
今年は
ね、そうですね一番最後です、はい、毎年いつもこのぐらいの時期でね、やってましたね、
はい、はい、
まあ、皆さんゆりかもめに乗ってきたりですね、もう皆さんそこから 一本道でずっと会場まで、はい、数珠つなぎになりますけどね、
はい、大体の方が腰にトランシーバーをつけてる、ね、はい、また車の方は大体あの辺走ってる方はモービルのアンテナがついてる、
モービルアンテナついてますね、
もうすぐ分かる、
分かりますね、まあ、車のナンバーもみんな599か大体599
で7388とかそういうのつけてる方がいらっしゃいます、
一発で分かりますね、はい、もうそれだけですぐ分かるというね、はい、これはもう素晴らしいですね、アマチュアムさんね、はい、というわけでございましてね、はい、まあ、今年もぜひ一つ皆さん、あのハムフェアで今年はこの QRL のね番組の、はい、私ら2人もおりますんでね、は
い、おりますんでぜひ QRL の番組聞いたよと言っていただきたいですね、
あ、そうですね、なんかそうするといいことあるんですかね
考えておきましょう
そうですか、
いいことを考えておきましょう、
はい、街のシンボルスカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔はおなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸し会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適、企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー、地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
続きまして特集コーナー QRV、 QRV のコーナーです。
はい、QRV のコーナーでございます。今回はですね、前回の放送で告知があった通りですね、デイスターについてちょっと触れてみたいというふうに思っております、はい、まあ、内容がちょっと大きいのでね、何回かに分けてお話しするかもしれませんが、今日はその概要をまずねお話ししたいなというふうに思います、はい、まあ、デイスターというのはですね、意外と最近ではなくてですね、かなり前から、実は研究開発が進んでたということでございます。で実はですね、そもそもの始まりは、これは1998年、平成10年ですね、当時の、郵政省から JAL に、委託研究された業務というのが始まりでございました。でこれからですね、技術検討会が発足しまして、 JAL 各社あるいは、技術者のメンバーが中心となりまして開発を進めてきたというところがあります。そして2004年にですね、それらの調査がまとまりまして、省令が改正され、使用が始まったというのがこの流れでございます。まあ、皆さんよくですね、デイスターというのはアイコムさんのですね開発した無線機というふうに思われがちのようなんですけれども、
そう思ってましたよ。
実はですね、こういう経緯で、JAL さんが実際には国から委託された研究で始まったという業務でありましてね、これは各社が本来もっとですね、いろいろと使い始めるとさらにこれはまた広がっていくと、そういうシステム
を頑張って各社やっていただきたいですね。
やっていただきたいですね。でまずこのデイスターの特徴なんですが、まず一つ一番大きな理由というのは、これはデイスターというだけにですね、デジタルなんですね。分かりやすいんですが、
デジタル
の
手
ですね分かりやすい。でこれがですね、対応の無線機じゃないと使えないというのが一つ大きな理由です。で今までのアナログの無線機ではこのデイスターのシステムは使えないということなんですね。でもう一つはですね、この音声がデジタルということで非常に音がいい、そしてまあ雑音がないということで、いわゆるスケルチの操作とかが全く必要ないと、
あ、
これがいいですね。それともう一つはですね、いわゆるデジタル化の最大の利点ですね、この電波の有効利用ということで、専用周波数帯幅が 6kHz 以下というふうになっています。
あ、狭いですね。 FM に比べてずっと狭い。
全然狭いですね。通常ですと 16kHz 以下ぐらいになってますので、かなりですね有効に無線、通信ができるというものですね。まあ、これは業務の世界でもここがですね一番理由になりまして、アナログから今デジタル化にどんどん変更するというところであります。そしてまああともう一つ、その特色としてはデジタル化ということで、非常にですね、音はいいんですが、非常に電波の質が悪くなってくるとケロケロ言っちゃうと。
ケロケロ、
はい、
このケロっていう感じですか。
そうですね、携帯電話でいう、まあ、電波状況悪いと、時々音声がケロケロ
あの状態と同じですけど、こういう状況が起こってしまうというところですね。まあ、あのアナログとデジタルがどう違うか、まあ、アナログはですね、電波が弱くなってくるとだんだんメリットが下がってくる。メリット5からですね、メリット4、3、2といくんですが、
完全に本当にアナログですよね。
アナログですね。デジタルの場合はですね、ある一定はどんどんどんどんこう頑張るんですけど、最後の最後のところでバサッと聞こえなくなっちゃうと、これがありますね。
はい、いきなり
いきなりです。で、実際にこの通信距離がじゃあアナログとデジタルと変わるのかということについては、これは実験をしたそうなんですが、ま
あ、
ほぼ変わりないエリアで通信ができると。
あ、そうです
か。そうなんです。まあ、実際にはその聞こえ方の違いがね、さっき言った通り最後までデジタルは聞こえるんですけどね、アナログの方はだんだんだんだん弱くなって聞こえなくなる、そういうような感じの違いがというところですね。で、このですね、レピーターを使ったシステム、あるいはこのシンプレックスを使ったシステム、いろんな使い方があるんですけど、これをちょっとご紹介したいなというふうに思います。まずですね、レピーターを使った場合の使用、これはですね、通常のアナログであればトーン周波数を入れてアクセスをするということで、まあ、はいはい、普通にできるんですが、このデジタルレピーターの場合はですね、自分のまあコールサイン、あるいは相手のコールサイン、レピーターのコールサインを実際にはセットしないと使えないというところ、
機械にセットするんですね。
そうなんです、
無線機、
はい。まあ、CQ を出すときは、まあ、例えば CQ というようなものをコールサインに入れたりとかですね、そういうことで使うことができます。
そうなんですね。
で、実際にじゃあこれを毎回全部セットするのかということに関しては、これはもうきちんとあの、メモリーがねされてたり、あるいはですね、レピーターのリストというのをこのダウンロードしてですね、うん、無線機にセットすることもできる。
あ、そんなことできる
ということがありますので、非常に簡単にできる。
あ、
またあの最近のですね、デジタル対応機は、レピーターモード、 DR モードというのがありまして、
はい、
まあ、いわゆるこのこういう設定をですね、半ば無線機の方で自動でやってしまうと。
やってくれるん
ですね。使いやすいようにすると、こういうようなモードもありますので、大変使いやすくなってくるというのがありますね。
はい、
まあ、アナログのレピーターを使う感覚でですね、いろいろとできるというのがあります。で、これはですね、レピーターと一つ違うのは、あのいわゆるですね、ゲートウェイを使う、つまりインターネットの回線を使って他のエリアのレピーターと接続する場合ありますね、うん、これは国内おるか DX ともできるんですが、はいはい、これを使う場合はですね、 JAL の方で管理しているサーバーに登録しなきゃいけない。で、 IP アドレスをもらう必要があるというところがあります、
はいはい、
で、これはですね、実際に簡単にもらえますので、オンラインでできるそうなので、
あ、簡単なんですね、
はい、手続きは簡単にできるというようなことで、うん、こういうやり方でですね、うん、さらにその使い方が広がってくるというところがありますね。それともう一つはですね、このレピーターを使わずにシンプレックスでやる、
はい、
こういう方法もある。で、これもですね、実際の無線機ですから、はい、当然なんですよね、このシンプレックスで更新するというのはね。
シンプレックスは普通通信の基本ですよね。
基本ですね。で、このモードを使ってですね、 DV モード同士で更新をするというのも今いろいろと行われているようでございまして、はい、まあ、あの西東京市周辺ですと小平ですとか、所沢周辺の方、こういった方もですね、実はロールコールなんかもね、やられてるそうなんですよ。
DV モードで、
DV モード
です。そうなんですか。
シンプレックスでやられている、こういう方もいるようで、なかなかいろんな楽しみをですね、で、このデイスターで使ってやってる方もいらっしゃるということです。またこの他にデーデーモードというですね、データ通信のモードもあります。これはいわゆる、インターネットの接続とかですね、はい、こういったことが容易にできる。またさらにですね、こちらのモードはもっといろんな方法をですね、これからも、まあ、アマチュアですから、使い勝手いろいろ考えてですね、開発していける、こういうようなことがですね、今後期待されている、そういうようなところです。
以上、QRV のコーナー、今日はデイスターについてでした。今回取材をさせていただきましたアイコム様のご好意により、アイコムロゴ入りの特製キャップを5名様にプレゼントいたします。ご希望の方はメールにてご応募ください。なお、当選者は商品の発送をもって返させていただきます。皆様どうぞご応募ください。
いや、これはね、黒いかっこいい帽子ですよ。ぜひ皆さんご応募ください。
これかっこいいですね。ディスターのロゴも入ってますね。
そうなんです、かっこいいですよ。これは私も欲しいですね、これね。
私も欲しいですね。
ダメなんでしょうか。
メールお待ちしております。
お待ちしてます。
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや
同軸ケーブル、コネクタ類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も承っております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設など、どうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。リスナーからのメールを紹介する59。
さあ、第1回目の放送を聞いて、まずお聞きになった方からメール、そしてコメントをいただいたりしてるんですよね。
たくさんね、来てますね。
嬉しいですね。まずメールをご紹介したいと思います。
メール
です。これがですね、 QTH が、JCC1023、
ローカルですね、
ローカルですね、東久留米の QRA は海坊主さんとなって
海坊主さん、
はい、この方からいただ
きます。59ですね、もう名前がもうすでに
59ですね。
どんな人かもすぐ分かりますね。
分かりますか。じゃあ内容を聞いて、どんな方か、はい、QRL オンエア開始おめでとうございます。携帯電話とインターネットに、駆逐されつつアマチュア無線ですが、この度の東日本の大震災ではトランシーバーがあちこちで活躍している様子をニュースでたびたび見かけ、災害など緊急時の連絡手段としては無線は重要な役割を担っているのだと考えさせられました。私と無線の関わりは昭和52年にソニーの CB トランシーバー ICB650 リトルジョン、懐かしいですね、 OM してますね、
懐かしすぎますね、
灰色のやつで、はい、ソニーのね、500ミリワットですね、
はい、
を買った時から始まり、翌年にアマチュア無線の資格を取りました。学生時代は結構な熱が入りましたが、社会人になり少しずつアクティビティは下がり、現在は細々と受信を中心に続けています。最近は海上保安庁の東大放送を聞いたりしてます。
いいですね。
これすごい
上手いですね。たまに聞きますよ。
各局、こちらはタコバナ、タコバナ、タコバナ、あれですよね。
タコバナですね。
あれですよ。
オタクすぎますね。はい、いいですね、これ。
今回の震災による停電にも、今の便利な生活を改めて見直す必要があると気づきました。停電でも使える携帯ガスコンロや魔法瓶、AM ラジオ、自転車など、携帯電話が使えない時の手段としてハンディトランシーバーも普段から手入れしておこうと思いました。これは素晴らしい、
ね、これがそうですね、
はい、アマチュア無線が忘れられつつある現代に、 QRL はアマチュア無線の重要性を伝えていける番組となることを願っています。
素晴らしいですね、
はい、QTH は1023の QRA 海坊主さん、ありがとうございました。
本当ありがとうございます。また聞いてください。もうね、お資格ですからね、この人はもうエアでそのまま聞きますね。
エアで聞きますね、
エアで聞きますね、
はい、はい、超ローカルです。
おそらく同世代と見ましたね
メール内容から
すると、内容からすると ICB600 を使ってる、これが素晴らしいですね。
本当に59なメールでございました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
他にもですね、番組のブログがありまして、
はい、
こちらのですね、ところから、いろいろとコメントいただいてまして、
は
い、ちょっとその辺を少しずつ紹介したいんですが、まずですね、 JR1CDD さん、
チャリチャリデルタ、
チャーリーチャーリーデルタさんですね、
はい、
新番組のスタートおめでとうございます。ところで0時0分というのは、夜中のことですよねということで、結構このね、時間とですね、日にちの、
はい、
クロスオーバーな時間ですから
ちょっと難しい、
一体日にち的にいつになるのかというのをですね、はい、結構問い合わせの方が多かったですね。
そうですか、
はい、まあ、前回は、日付的には7日の0時ということですね。なので、まあ、実質的には6日の夜から
24時、
切り替わった時ということになりますね、はい、まあ、これは実にアマチュア無線的な時間でいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
はい、まあ、これは表記を UTC にした方がいいですかね。
UTC
そう、分か
る、 GMT ですか。
GMT でもいいですよ、まあ、いいかもしれないね。
今度が GMT ですか、はい、間違っちゃうかな、はい、
まあ、コメントを意味するとですね、皆さんいろいろと昔 BC でやっていた、まあ、さっきのね、海坊主さんなんかそうですけどね、 CB をやっていたとかですね、そういう方がほとんどですね、はい、
やっぱね、年代的にも多分我々にいた年代の方が聞いていただけるっていうかな、
はい、嬉しいですね、はい、そしてですね、ちょっと気になったコメントがあったのがですね、どこだっけな、
実はですね、以前、NSB
日本短波放送、
まあ、そう日本短波放送ですね。今は、どういう名前になってましたっけ。
ラジオ短波、
ラジオ短波じゃないですね。
もっと変わりました
ね。ラジオ日経だ。
あ、はい、
いろいろ変わりましたけど、はい、我々的には日本短波放送だよね。
そう
やっぱりね、はい、で実はその短波放送でですね、昔アマチュア無線の番組やってたと、うん、これものすごく前ですけどね、うん、はい、でまあ、前回聞いていただいた方がですね、この昔の下門正人さんとですね大橋照子さんがやっていた QS 補聴器を思い出したと、はいはい、そういう方もいらっしゃいます、
ね、30年以上前です
か、
ね、
はい、あ、もう30年以上前ですかまあ大橋照子さんというとどっちかというとヤロメロですね。
ヤロメロありましたそういう番組。
今どうしたんでしょうか下門正人さんはね、コールサイン JI1 の KLK でしたっけ、ね、
キスラブキス
あキスラブはい、有名人の、ね、方がね無線やってるということでね、結構無線の世界でもね好評だったですね、あの番組はね、はい、もう私もねよく聞いてたんですけどね、ああいうような楽しい番組がですねまた始まったということでね、非常に楽しみに聞いていただいてる方がいらっしゃるということで、こういうのは嬉しいですね。
嬉しいですね、
はいはい、まあ、我々もですねぜひそういう方向へ向かってまた楽しい番組を続けたいと、
は
い、
番組作っていきましょう、はい、
またぜひ皆さん、コメントや お便りお待ちしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第2回の放送でしたけども OM、
はい、終わりましたね。
終わりましたね。
短いですね、あと30分延長してもいいですか
実はですね、新聞に私たちの番組が載りました、
うん、すごいですね。
電波タイムズという、
電波タイムズ、
これ業界の新聞なんですけども ね、4月11日号に載りました。
載ってますね、
すごいです。アマチュア無線に特化したラジオ番組、私と、はい、鈴木オイムの写真も載っておりまして、
載ってますね、
記者の方がまたアマチュア無線4級だということで、
そうらしいですね、
非常に、はい、詳しく取材していただきまして、はい、いろいろ書いてございます。結構長い記事を書いていただきましたんで、
ね、はい、
ぜひこれ皆さんご覧ください。
電波タイムズ、
はい、電波タイムズ、これ見ていただけると私たちの顔もわかると思いますよ、
はい
はい、
あまり見ないでね、はい、
それではまた次回お送りしましょう、お送りしたのは JK1MIG 鈴木と
JK1BN 田中でした。それでは
73&88、
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたしました。